相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気がお送りする日本の社長さん、どういう番組かと言いますと、不況ではありますけれども、そんな荒波も何のその、独自のアイデアで業績をぐんぐんと伸ばしている元気な中小企業の社長さんに、ズバリその成功の秘訣を伺おうという番組でございます。今回のゲストは、匂いのトラブルを解消する消臭脱臭の専門会社、株式会社共生エアテクの代表取締役社長、松林浩二さんです。まずは松林さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょうね。松林さんは現在33歳、大学では環境経済学を学び、2003年、27歳の時に消臭脱臭の専門会社共生エアテクノを設立されました。深呼吸空間の創造、創造というのはクリエイティブのね、創造ですね。深呼吸空間の創造をミッションとし、創業以来業務拡大中です。最近では匂いデカと呼ばれ、あらゆる匂いのプロフェッショナルとしてテレビ、ラジオなど多くのメディアで取り上げられていらっしゃいます。それでは松林さん、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
匂いデカさん、さんはつかない方がいいですかね。
もう匂いデカ、
デカでいいですかね。
デカで大丈夫です。
よく刑事ドラマなんかで、なんかこいつ怪しいなっていう時に、匂うなとかいいじゃないですか。臭いなとか、そこから来てるんですか、やっぱり。
そうですね、本当に僕らも現場で、匂いって目に見えないじゃないですか。だからジブラの鼻とか、まあ、七つ道具って言ってこういろんな道具があってですね、まあ、そういうのを使ってこう追い詰めていくですね。
あ、犯人を探すように、
はい、
まるで警察犬ですね。
警察犬
の匂いをね、
本当にそうですね。クンクン嗅ぎながらこう、
追い詰めていく。七つ道具って何があるんですか、それ。
例えばこう匂いセンサーといって、匂いの強い弱いをこう数値で表すことができる機械があるんですね。まあ、その機械であったり、こう風の流れを見るためのこう煙を出すものがあったりですね。まあ、あとはこう匂い、もう本当犯人を捕まえる手錠じゃないですけども、こう専用のポンプと袋があってですね、そこに匂いを捕まえちゃうとかですね、まあ、そういうものがいろいろこう専用道具としてあるんですね。
はあ、松林さんはもともとその匂いというものには興味を持ってたんですか。いつ頃から持ってたんですか。
そうですね、もともと匂いというよりはですね、匂いってこう空気環境の一つなので、まあ、大学でもそういう環境経済学っていうことで、環境についていろいろ学んで、まあ、これからやっぱりこう地球温暖化とか、ちょうど僕らが学生の頃ってそういうのが流行ってましたので、すごくこう環境に興味を持って、
その環境経済学っていうのは簡単に言うと、環境を改善することによる経済への波及効果とか、そういうような勉強なんですか。
そうですね、もうシンプルにそういうことで、まあ、あと当時やってたトヨタのエコプロジェクトとか、まあ、そういったものを調べようと、まあ、そういう学部ですね、専攻です、はい。
でも大学を卒業された後はご実家を継ぎになったんですか。
いや、実家を継ぐための勉強ということで、まあ、建材系の、
ご実家が建材を扱う、
そうです、
商社さん、
建材商社会社ですね、はい。
でそういう勉強した。
そうですね、まあ、その時はもう一回その自分の趣味である環境とか興味があった環境分野ってのを一回忘れてですね、まあ、当然実家の商売がありますので、まあ、それを継ぐための勉強ということで、建材系のメーカーに、まあ、デッチ奉公というか修行で。
そんな時に何かこう今のお仕事につながるきっかけになる出来事っていうのは何かあったんですか。
そうですね、その時ちょうど、まあ、実家の方もあまり商売うまくはいってなかったんですが、まあ、私の祖父がですね、寝たきりになって、ちょっとこう下半身不随な入院しちゃったんですね、で、まあ、当然何度もその可愛がってもらっておじいちゃんなので、お見舞いとか行くわけなんですけども、まあ、その病室ってやっぱりその寝たきりで全く動けないので、ものすごいこう腐敗した匂いとか薬品の匂いとか、まあ、いわゆる病院のあの匂いっていうのが、ものすごい充満していて、でしかもですね、多分その時はそんなに気になってなかったんですけども、まあ、それをある違う時にその匂いを嗅いだらですね、その時のこう末期で苦しんでたおじいちゃんの姿とか、 あの匂いっていうのは匂いの記憶から蘇ったんですね。
あ、そういうこと。匂いの記憶って強いんですよね。
強い、本当強いようでして、
うん、はい、よくあの子供の頃のこととかパーッと思い出したりすることありますもんね。
ありますよね。
何の匂いだか分かんないけど、あ、この匂いどっかで嗅いだことあるとかありますもんね。
あります、あります、
うん、でおじいちゃんの苦しんでいらっしゃる様子を思い出されて、
これは匂いで、まあ、それは僕にとっては当然いい思い出と悪い思い出で言えば、まあ、おじいちゃんの末期の、うん、まあ、思い出したくない思い出ではあるので、うん、こう匂いの記憶とか匂いで苦しんでる人っていうのは結構多いんじゃないのかなと思ったんですね、
うんうん。
でまあ、その時ちょうど、まあ、ちょっと実感商売も畳もうか畳む前かなんて話も出てましたので、うん、まあ、それだったら僕は自分で、うん、そうやりたい、うん、匂いのビジネスをちょっとやってみようかなってことで、うん、いろいろ調べていって、
うん、
でまあ、今もお付き合いしてるメーカーさんでカルモアさんってところがあるんですが、
カルモア、
はい、
はい、
まあ、そのメーカーさんと出会って、
うん、
で、まあ、会社を立ち上げていくきっかけになったっていう。
そのカルモアさんっていうのも脱臭などをやって手掛けている会社なんですね。
そうですね、はい、
おで、カルモアに就職したわけではないんですか。
ええ、うん、カルモアさんやっぱり脱臭装置のメーカーでして、
うん、
まあ、脱臭装置メーカーってこう、うん、たくさんある中で、うん、そんなの一つのメーカーでして、
うん、おじゃあ起業するためのアドバイスなどをいただいた。
そうですね。
あ、そして2003年に最初はそのカルモア製品の、
はい、
あの強制エアテクノさんは代理店さんだったんですか。
そうですね、今もその代理店という形で、
うん、
会社を作ってはいるんですけども、
うんうん、
こう脱臭業界ってこういろんなメーカーがある中で、
うん、
やっぱりカルモアって一番しっかりしてるメーカーさんってことが分かったんですよ、
うん、
まあ、僕もいろいろ調べてです、
うん、
ところが自分で会社を作っても最初はお客さんもいないし、
うん、
脱臭装置 その使い方とか、
うん、
測定の仕方も分からないので、
うん、
まあ、自分からちょっとカルモアに就職するわけじゃなくて、
うん、
もう一回勉強させてくれということで、
うん、
まあ、当時会社を立ち上げたのは僕が社長なんですけど、
うん、
その社長自らメーカーの方へ出向という形でまた修行へ行ったんですね、
うんうん、2003年ということは7年前ですから、まだ松林さんは27歳
です、ね、
ぐらい。あ、そうですか。匂いって人間でもそうですけど、なかなか自分で気がつかないじゃないですか、自分の匂いとか体臭とかって。
そうですね、はい、
それと同じで、例えば他人がこうある場所にパッと行ったらおっ臭いって思うことであっても、はい、そこにいる人例えば気づいてなかったとしたらですね、すいませんうちが匂うんですけど何とかしてくださいって言ってこないですよね。
そうですね。
だから難しいなと思うのは、こっちが行ってなんか営業ってどうやってやるんですか。
でやっぱりですね、うん、例えば飛び込み営業に行ってですね、うん、訪問販売して、うん、ご家庭臭いですよとは言えないですね。
どうだお前ふざけんなことやろうみたいな感じで、
もう帰ってきてっていうのが
そうですよ。
オチなので、
うん、
今基本的にはですね、うん、プッシュじゃなくてプルの戦略を取るというのがこの匂いビジネスの王道でして、
あ、押すんじゃなくて引く。
はい、引くと。
どうなんですか引くって。
基本的にはもうインターネットをキーワード広告出したり、
うん、
まあ、SEO といわゆる上位を取る
もの、うん、検索エンジン対策ですね、
はい、うん、そういうもので上を取ると、
うん、
でそこからお手合わせをいただくっていうスタイルが、私どものビジネスではそういう真剣用のスタンスですね。
ああ、そうですか、はい、なんかもう一つ松林さんはその一般ユーザーがわざと絶対に見ないようなホームページの作りにしたっていうふうに伺ってるんですけど。
そうですね、やっぱり、うん、B2B と B2C っていう言葉があると思うんですけど、うん、僕らはどっちかというとその B2B の商売を目指してますので、
うん、
まあ、一般の方が見ても、
うん、
はっきり言ってよくわからないホームページ、こってこての業務用にしてあるんですね。
はあ。
で、業務用の方って例えば工場の方でも問い合わせしてくる担当が環境の担当者なので、
うん、
悪臭防止法であったり、
うん、
臭気ノートとかそういった言葉を知って問い合わせをしてくるもんですから、
うん、
そういう方がわかるクロート好みのホームページにしてあるんですね。
これは今日一つのポイントですね。今までは誰が見てもパッと分かりやすいホームページっていうのがいいんだってやっぱり思ってましたけど、
はい、
一般の人が見てもわけわかんないよ作った、
ダサいっていうホームページ、誰に聞いてもこれはないだろうっていう
ところが、それをプロの人が見ると、
はい、ん？こいつらやる
マニアだ
マニアだと
はあ、なるほどね、ええ、その先ほどおっしゃった検索エンジン対策ですけども、そこで何か工夫したことって具体的にどんなことだったんですか。
まあ、一つは王道 その、うん、どういうキーワードで調べられるかっていう言葉で、う
ん、はい、
もう消臭であったり、
うん、
脱臭であったりっていうのを上位で取ろうというのがありましたし、
うんうん、
まあ、あとはあのこういうキーワードでなるべく検索をもらえるように、うん、あのまあ、ちょっとあのブランド力にもつながるっていうあの匂い出方とかそういう言葉を作って上へ行くようにしてあるんですね、う
んうん、あの僕昔韓国に夏遊びに行くのと冬遊びに行くのだとパッと降りた時に金浦空港で匂いが違うって、はい、キムチの
なるほどです、ね、
要するに季節によって、違うって聞いたんですけど、例えばホームページにこうなるべくいっぱい呼び込むためには季節によってとかそういうことは意識するんですか。
やっぱり僕らのビジネスってすごい季節もの実は季節性があってですね、うん、あの例えば6月からこう梅雨の時期が始まると、うん、カビが発生するんですよ、
ですよね、
そうするとカビとか、うん、カビ除去カビ対策っていうキーワードを出したりですね、うんうん、で今この季節は寒いとこ乾燥してますので、うん、この火事が多くなるんですね、うん、そうすると火災臭対策とか、うん、火事とか、うん、火災っていうキーワードを出すとかですね、
ほー、冬はね乾燥しますからね、はい、火災臭ってそんなすごいもんなんですか。
火災臭はあの焼き焦げの匂いっていうのはこう人の本能が、うん、本能的に嗅覚が嫌がる匂いですので、
うん、あ、そうなんですか、
微量でも感じてしまう、で逃げたくなるっていうその危険予知につながってしまうので、
焦げた匂いっていうのはね料理なんかの場合だと香ばしくて美味しそうな匂いですけどね。
そうですね、それが火事だと、うん、やっぱりこう焼き焦げ臭もしくはダイオキシンみたいなやつが出ちゃう可能性があるので、
うん、
あのどうしてもしっかり取っておかないと、うん、後々クレームになっちゃうんですね。
なるほどね、さて松林さんはその会社を立ち上げるにあたって先ほど の, そのカルモアさんと、
はい、
まあ、あの代理店という形で始められたということなんですけれども、そのパートナーシップっていうかですね、どういう形で共存して いかれたわけですか。
そうですね、あの、うん、まあ、世の中に当然メーカーと販売店とか代理店っていうのがたくさんあると思うんですけども、うん、まあ、僕らはもうカルモアにあの、うん、かけるというか、うん、そういうものがあったので、
うん、
まず、まあ、代理店っていろんなメーカーの引っ張ってですね、
うん、
で何でもできますよっていうスタイルがあれなんですけども、僕らはもうカルモアしか使えませんよと、メーカーはカルモアのものだけを使えますのでということで、
うんうん、
まあ、あの専属契約ではないんですけども、
うん、
もうそういうまず意気込みをカルモアへ示すということですね。
そこにすごい太いこうパイプというか
パイプを作ると
信頼関係を作ったというわけですね、はい、1年目っていうのは例えばその2003年っていうのはどれぐらいの売上でした。
1年目の売上が8600万ぐらいですね。
あ、でも1年目からそんなにあったんですね。
そうですね、これはやはり、うん、あのそのカルモアさんとのパイプの中で、
うん、
あのカルモアさんに入った仕事を私どもに回してもらう、で当然僕はそのカルモアさんの中に修行という形で、うん、まあ、おりましたので、
うん、
僕が受けた仕事がメーカーとして受けるんですけども、最終的に販売するのは当然代理店契約をしている代理店ですので、
うん、
自分で全部の仕事ができてしまうっていうすごい実はメリットがあってですね。
なるほど。それが2年目になるとどれぐらいになりました。
2年目で1億4000万ぐらいですね。
すごいですね。
まあ、そこでしっかり、はい、掴んだお客さんをですね、
うん、
まあ、あの定期的にビジネスになるように、
うん、
あの育てていきましたので、
うん、
まあ、そんなところが。
そしてさらに3年目ぐらいから結構安定してきたっていう。
そうですね、
それは何か理由があったんですか。
でやっぱり1年目、うん、2年目はですね、うん、僕も建材系の出身なので、
うん、
建築業界があのすごく得意だったんですね、
うん、
ビルを建てるから、
うん、
その建てるところの脱臭対策をしようと か、
うん、
だから設計会社さんとか、
うん、
ゼネコンさん相手の仕事だったんですけど、
うんうん、
まあ、3年目4年目はちょっと産業界の方にもシフトしていこうということで、
うん、
あの産業工場とかそういったところを相手にするビジネスを少し始めたので、
うん、
まあ、そういった意味で少し安定がしてきたのかなっていう。
なるほど。松林さんのご出身は名古屋ですけれども、
はい、
その会社を立ち上げてからは東京と名古屋が本拠地だったんですか。
そうですね、あの、うん、最初はですね1年目は東京と名古屋でやってたんですけども、
うん、
まあ、カルモアっていうのはまず東京にしかない、
うん、
で僕らは逆にフットワークの軽さを武器にしてるので、
うん、
まあ、確かにその2年目3年目になると名古屋とか福岡にも拠点を出してですね、
お、
まあ、拠点戦略っていう形で、
うん、
その成長度合いを高めていったんですね。
お、福岡に行った理由は何かあったんですか。
あの基本的にはまず都市部に匂いのクレームって多いっていうのがあって、
はいはい、
で僕らはまずこの新幹線を結ぼうということで、
うん、
まあ、うん、暖かいところの方がもう明らかに周期浮上は多いので、
うんうん、
まあ、九州は養豚場養鶏場も多いし、
あー、はい、なるほどね。そういう、しかし動物臭みたいなものっていうのは、消そうったって別に豚さんはいるわけだし、ニワトリさんはいるわけですけど、
そうですね、
どうやって消すんですか。
で、あの、その例えば豚舎の中を消そうって言ったら、うん、それはやっぱり無理なんです
ね。無理ですよね、
うん、だけど結局クレームを言ってるご近隣の住民さんへ、うん、匂いが届かなければいいので、
うん、
それがどこまで匂いが飛んでて、それをどこまで落としたら匂わなくなるかっていう、
うん、
まあ、そういったシミュレーションを取ってですね、
うん、
あの、絶対無臭にするわけじゃなくて、養豚場の方でもやれる臭気対策をするっていう。
なるほどね。あの、実は私最近ちょっと軽い骨折を経験しまして、整形外科に通っているんですけれども、
はい、
もうだいぶいいんですけどそこにこう説明書きつきで、
はい、
そのなんかいろんなウイルスなんかも殺すけども、その脱臭装置、光触媒かなんか使ってますって、当院では使ってますってバーンと書かれてるんですけど、あれはそういう豚舎とかそういうとこでは使えないんですか。
あ、そうですね、あの、うん、光触媒もその得意にしてる匂いと、
うん、
まあ、苦手な匂いともありますし、
うん、
あと一番大きなのは、うん、光触媒に匂い分子をどうやってくっつけて脱臭するかっていうところなんですね。当然匂い分子って軽いもんで、こう空気中にふわふわ漂ってるので、それを豚舎みたいな大きなところでどうやって匂いを引き込むかっていう。
あと、あれは光が当たってなきゃダメなんですか。
もちろんそういうことになっちゃいますね。
豚舎全部に光は当たってないですもん
ね。当たらないですね。
おー、なるほど。
だから今度ブラックライトで紫外線みたいなのを出して光触媒を活性化するとかやるんですけど、
うん、
そうすると今度じゃあブラックライトの電気代、寿命、交換っていう手間暇がどんどんかかってきちゃうっていう、いろんなメリットデメリットは出てきます、
ね。あ、そうですか、はい。その光触媒を用いた脱臭装置に関しては、松林さんは当初から手掛けてはいらっしゃったんですか。
今もそうなんですけども、うん、光触媒自体私どももしくはカルモアグループでは取り扱いはしてないですね、う
ん。あ、してないんですか。
はい。
あ、僕ちょっと勘違いしてる。なんかでも光触媒が関わることによってビジネスを拡大したっていうふうに伺ったのはどういうことなんですかね。
光触媒っていうのはですね、うん、あの、まあ、ちょっと申し訳ない言い方かもしれないですけど、うん、まだ技術的に未発達で、
うん、
あの、こう光触媒を売られてる業者さんっていうのは苦労されてるケースが非常に多くて、
うん、
で僕らも例えば九州へ拠点を出すときに、
うん、
九州にいきなり社員を送って、うん、いきなりビジネス始めても飯は食えませんので、
うん、
その例えば九州で困ってる光触媒、うん、まあ、光触媒専用にやってる業者さんにですね、
うん、
僕らとビジネスパートナーになりませんかということで、バーバーとメール DM を出すんですね。
そういう意味ですか。
はい。
ああ、なるほど。光触媒を扱っている方々がちょっと困ってた。
困ってるはずなんですね。
困ってるはず、
はい。
そこに救いの手を、
救いの手を差し伸べ
ちゃったわけですね。うまいな。
みんな言いませんから、自分たちでは苦しいと。だけど僕らがビジネスパートナーでやりませんかっていうと、
うん、
ほぼ食いついてくるんですね。
長崎あたりでね、こう困ってる人に電話して、はい、お宅光触媒バイみたいなすいません、ちょっと 今ちょっと外した感じがありましたけれども。あ、なるほどね。別にそれが言いたかったから今まで話してたわけじゃないですよ。今思いついただけなんですけどもね、すいませんね、本当にね。そして、九州大阪にも支店を開いて、どんどんどんどん業績を拡大していったと。
なるほど。
あ、すいません、ちょっとまだお話伺いたいんですけども、ちょっとお時間の関係で、この続きはまた次回よろしくお願いします。
はい、かしこまりました、はい。
相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気は genki、 社長は shacho、 間にハイフンは入りません。元気社長@gmail.com、 gmail は gmail.com です。そして、SNS ソーシャルネットワークサービスも現在準備中です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただきます。詳しい情報は検索エンジンで日本の社長さんと入力してアクセスしてみてください。日本はカタカナ、のはひらがな、社長は漢字、さんはカタカナです。相沢元気の日本の社長さん、来週も引き続き 株式会社矯正エアテクの代表取締役社長、匂いデカの意味を持つ松林浩二さんにお話を伺います。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。